ご理解第55節賃を取ってする仕事は若い時には頼んでもくれるが年を取っては頼んでくれる。新人は年がよるほど位がつくものじゃ。新人をすれば一年一年ありがとうなってくる。私が亡くなっていくに従って一年一年ありがとうなってくる。ありがとうなってゆかないならそれはおかしいと気づき我力を取り改まって信心してみよう。必ずありがたい心がいただける。年を取るから位がつくのではない。ありがとうなること自体が位である。信心は偉くなるとか賢なる稽古でなくありがたくなる稽古である。ありがたくなる稽古、信心はありがたくなる稽古と教えてくださいます。これはありがたくなるということはどういうことでしょうかね。そのわかるということがあります。知るということがあります。まあ知識が増えるということでしょうか。そういう何と言いましょうかね、頭が良くなるということもありましょうけれども、頭が良くなるということと ありがとうなるということは少しまた違うように思いますね。世の中では頭のいい人が価値ある人のように、まあ何と言いますかね、処されるというのでしょうか、遇されるというのでしょうか、そういう風潮があります。しかし信心はありがたくなる稽古だということですから、信心が進んでいる人というのでしょうか、信心の手厚い人はありがとうなった人、そのどれほどありがたいかということの人の方が信心においては価値ある人ということになるのでしょうかね。いかに知識があっていかに頭が良くて、それこそまあ記憶力がいい人、驚異的ですね、また計算が早い人、暗算が早かったり頭の回転が早いと言われるような人たち、まあこれは確かに驚異的な人で称賛をされるのかもしれませんけれども、ところがありがたい人、ありがたいありがたいで何事も受けていく人、まあそういう人たちに本当は目を向けなければならないのでしょうけれども、あまり目が向きませんね。まあここが人間の一番改まらねばならないとこというのでしょうか、正していくべきところなのかもしれませんね。ありがたくなる、師匠はそれこそ日本一ありがたい私になろうと目指しておられたわけですけれども、そのありがたいという心を何と言いましょうかね、作っていく、開発していく、まあどう表現したらいいのか分かりませんが、とにかくありがたくなろう、どれほどありがたいかということが神様と何と言いますかね、神様を焦点に置いた時にはそのありがたさの度合いというものが値打ちがあるものであるようですね。神様の前でどれほど知識があるとか、頭の回転が速いとか、記憶力が良いとか、学歴が高いとか、それこそ何ですか、日本で言えば東大に合格したとか、そのまあ昔は分かりませんが最近はどうなんでしょうかね。昔私どもの時にはやはり早慶とか早稲田慶応とか私立では言われておりましたし、 まあ東大であったり京都大学であったりということでしょうかね。そういういいところに東京大学に合格したというようなことになると大変人から尊敬されたりもいたしますけれども、これは人間社会、しかも日本という小さな人間社会の中だけでのことですね。神様の目からご覧になって、神様の世界、信心の世界でいくら東京大学に合格した、京都大学に合格した、で勉強したと言ってもあまり値打ちのあるものではないようですね。信心における値打ちのあるもの、それはやはりありがたいという心がどれほどあるか。ある方に対して師匠大坪宗一郎氏が、その信心のスタートはあなたも私も同じようなところだったけれども、今日こうしてそのおかげをいただく度合いが違ってきている。まあ何十年か経った後ですね、二三十年の後でしょうか。それはどういうところに違いがあるのか、あなたの信心と私の信心との違いはどこだと思うか。30年も経ってませんね。10年か20年ぐらいでしょうかね。後にそうお尋ねになられたそうです。そしてまあもちろん当の本人にはわからない。しかし師匠がそれに自ら答えられたその答えというのは、あ、それはありがたさの度合いの違いだと。あなたが1ありがたいと感じるときに、私は10ありがたいと感じたと。まあその1とか10とかいうのは言葉のあやですから別にその通りではありませんけれども、いわばそのありがたさの度合いが違っておったというわけですね。そのありがたいと、これは感じる心ですね。今朝いただきますのは、実は遠回りをしたようにありますけれども、その感じるということなのです。信心は感じる心だといただきました。信心とは感じる心だというのです。頭がいいから信心が進むというわけではない。お金を持っているから信心が進んでいるというわけではない。まあ進むというのでしょうか。お金でも買えない、知識でも買えない、その姿形が美しいからといって買えるものでもありませんね。信心が進む、それはただ一つに心、しかもその感じる心、ありがたいというものをどの程度のもので、それこそ深く高く感じているか、浅く感じているか、ああこれは神様のご恩を感じるということにもなりましょうね。その感じる心が信心だと。実は今朝はその起きて台所の方に、まあ、ご神水ですかをお供えするのに台所に行きましたら、ゴキブリがいました。ゴキブリを見せていただいて、見つけて、そこで私の心に感じましたのが、ああそうだ、師匠がゴキブリのお話をしておられたな。ゴキブリとはまあ嫌われ者ですね。それでその嫌われ者の話をしておられました。まあ何かは人からよく好かれるものがある、そして一方このゴキブリというのは人から嫌われる、嫌われ者だというわけです。まあよくよく見ると美しいもんだと思うけれども、みんな嫌うと。その 嫌われる、嫌われる、嫌われ者になるということですね。その嫌われ者になってはいけないというご理解なのですね。ゴキブリは嫌われてしまう、だからあの人はゴキブリのような人だと悪口を言われたりもしますけれども、そういうゴキブリのように人から嫌われる存在になってはいけないよということなのです。これはもちろん人様からということでもありましょうけれども、もちろん神様から嫌われるような、神様からの嫌われ者になってはいけないよということにつながるわけですね。その神様がご覧になって、この人はゴキブリのような人だ、嫌いだと言われたりしないように、まあ注意しなければならないよと。では神様から嫌われるような人とはどういう人だろうかということになりますね。神様から嫌われる人、それはもちろん神様が右に行ってください、左に行ってくださいと言われた時に、天の邪鬼に右と言われて左に行くようであったり、左に行けと言われて右に行くようであったり、信号が赤でストップサインなのにそれを無視して走ってしまったり、まあ危ないこと極まりないですね。交通事故にあっても仕方がない。そういういわゆる神様の仰せ、神様の何と言いましょうか、教えと言いましょうか、神様の仰せであるところの教えを守らず行ぜずという人が、神様が、はあ、この人は教えをよく守らない、だから好きだ、天の邪鬼だから好きだとはなかなかならないでしょうね。まあ中にはご愛嬌でそういうことがあるかもしれませんけれども、大抵はそうはなりませんね。やっぱり嫌われてしまいます。神様が右と行けと言われたのに左に行ってしまう、神様がお指図くださるのをしだごだにしたり、それこそ見向きもしなかったり、せっかく神様が語りかけてくださるのにそれを無視してしまったり、いわば神様をないがしろにする、神様のお知らせであったり神様の御教えをないがしろにする人はやっぱり嫌われるでしょうね。その神様から嫌われるようなことをしておって、どうぞ神様おかげをくださいと言っても、それは虫の良すぎる話ですね。また神様がせっかくこの人のためにとあつらえてくださったその成り行き、まあいわば私どもにあつらえ者の成り行きであるわけですけれども、そのあつらえ者の成り行き、神様がせっかくあつらえてくださった、それを保護にする、いわばこんなのは嫌だ、こんな成り行きは嫌だ、私はあっちの方がいいというような、その成り行きを大切にしないような人が神様から好かれるとは思えませんね。やっぱり神様から嫌われない人になるためには、成り行きはしっかり守っていかなければなりませんね。神様から嫌われる人、教えを守り行じない人、神様の言うことを聞かない人、成り行きを守らない人、こういう人はやっぱり神様からの嫌われ者になるのじゃないでしょうかね。というようなことを、そのゴキブリをにあったことを通して、今朝は新中記念の時に感じさせていただいたことでした。そうこうしてまたご記念を続けていましたら、次はご神願にいただくのが水浸しのところをいただきました。いわゆる水害というやつですね。 雨が多くて川が氾濫したとか、ちょうど満潮の時と重なって海の水が氾濫して、いわゆる床下浸水、床上浸水、いわゆる水浸しになって浸水してきたという状況、情景をご神願にいただきました。いわゆる私の周りが水浸しなわけです。その水の中に私が立っているというような感じですね。そして感じ、そこで感じましたのは、私はその水浸しの上に立っているんだな、まあ上と言いましょうか、中と言いましょうかね、足元が水浸しの中にいるわけですから、これは私は水浸しの中にいるんだな、さあこれはどういうことだろうか、水といえばお恵みだ、神様のお恵みだから、そのお恵みの水浸しの、まあ水害ですかね、その水浸しの中に私はいるのだ、これはお恵みの中にいるということだから、私の身の回りすべて一切合切が、いわばこれはお恵みの中に私はいるのだな、ということを感じさせていただきました。いわば水浸しの水害のその浸水した中にいる私だと、それは水浸しのごとく神様のお恵みの中にいる私なのだということなのですね。そういうものを感じさせていただきました。いわばこれは一切おかげの中という表現であったり、一切親愛の中といったような表現につながっていくのでしょうけれども、とにかく私はその水浸し、神様のお恵みの中にいる私なのだというものを感じさせていただいたように思いますね。そしてまた次にご記念が終わり、ちょっとトイレの方に行かせていただきましたら、今度はそこで見たのが蚊ですね。蚊がいました。大きな蚊がいました。大きな蚊がいますね。最初は壁に止まっていましたので、これは雲だろうかと思いましたが、よくよく近づいてみると蚊でした。大きな蚊がいました。そこで感じたのは、蚊だと、蚊というのはバカタホウということを言われるな、しかもこれは大きな蚊だから、大きなバカタホウになれということだな、今日は一日大きなバカタホウになれとおっしゃっておられるのだな、とそう感じさせていただきました。なぜ蚊がバカタホウにつながるかというと、これも師匠のご理解の中では蚊ですね、いわば煩わしいものですね、身の回りにブンブン飛んでくると煩わしいものです。その煩わしいものを落とすにはどうするか、蚊取り線香を使いますね。で、蚊取り線香はどういうものか、これは左巻きになっていますね。大抵蚊取り線香は左巻きになぜかそうなっているそうです。それで蚊取り線香というと左巻きだ、まあ、よく世間で左巻き、あの人は左巻きだと言いますね。左巻きというと、まあバカのアホだということの別の表現になりますね。ですからここにバカとアホが出てくるわけですね。顔を見るとその煩わしいもの、それを落とすには蚊取り線香がいる、すなわち左巻き、バカとアホになることが一番だということです。煩わしいものを落とす、そこには私どもがバカタホウになれば煩わしいものがなくなってくる。それこそ人間心を出したり、何と言いましょうかね、その賢そうなことと言いましょうか、そういうふうなものを出すから 煩わしいものが抜けない。バカとアホになれば煩わしいものは落ちるのだと、なくなるのだということなのですね。そういうものを今朝のこのお話の前に感じさせていただいたことでした。いわば感じるということですね。あ、これは神様が何をおっしゃっておられるのだろうか、どういうふうに神様のお心をお伝えしてくださっているのだろうかと、その感じる心、これが信心の稽古の一つだと。信心とは感じる心だということですね。私どもがその事柄を通して何をどう感じるか、それが信心だということでもありますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。